ひばりクラブの皆さん、こんにちは。落語会の皆さん、いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、ちょっとこう、大掛かりなものを始めたいというふうに思いました。それはですね、もうすでに1週間か10日ぐらい前になるんですけども、私は幸せ砂時計ってやってるんですね。これはまあ普通はですね、私のような理科系の人間がですね、幸せ砂時計のような研究会っていうのはすることないんですが、まあ心理学もですね、いわゆる実験データのない心理学というのに対してはかなり批判がありまして、まあ、実験心理学という名前のついた領域もあるようですね。ただ実験心理学もどちらかというと文化系的な処理をしておりますので、まあ幸せを考えるにはですね、脳の脳神経と脳神経のつなぎの部分であるとか、人間の頭の構造であるとか、まあ、情報処理の問題であるとか、まあ非常に生物の問題もそうですね。そういうふうに、こう、理科系の内容が含まれておりますので、もう、分離融合つってですね、文化系、理科系分けちゃいけないという話は、もう今から40年ぐらい前から、盛んに大学系では言われているものなので、しかし、それがなかなか達成されない一つの理由はですね、もちろん大学の先生方の分離融合に関する、まあ、認識とか、それから学力ですね、分離融合というためには、文化系のことも理科系のこともですね、通常の専門家と同じぐらいのレベルに達しなきゃいけないので、まあ、2倍の努力が必要とするんですね。まあそういうこともあって進んでおりませんが、私はそれを積極的にチャレンジしてる方なんですよ。それでも随分私バッシングされますね。武田は物理のくせしてなんで歴史を言うのかとかですね。そういうふうにこう、もう40年ぐらい前から日本の学会はですね、必死になって一生懸命分離融合を進めようとしてるんですが、分離融合を進めようとすると批判されるっていう面もあるんですね。で、数のごとくですね、まあなかなか社会ってのはすぐにはなかなか方向性が定まらないわけです。でも一週間か10日ぐらい前の幸せ砂時計、もうこれは5年ぐらいやっておりましてね、僕としてはひばりクラブはまあこれ20年ぐらいなんで、まあ、愛着があるんですけども、幸せ砂時計も結構愛着があるんですよ。そこでですね、ご年配の方がですね、私がある女性の人を批判したというんで、しかも事実と異なることを言ったっていうんでですね、大変に立腹されておりまして、で私が何か発言しようと思うと発言もさせないようなことがあったんで、僕は時にはね、激しく出なきゃいけないと思って、非常に激しく、いや、私に言わせてくれ、とこう言ってですね、一方的に述べまくりました。その後私よく考えてみますとね、この問題は実は私が考えている日本の文明というものと、それから今の日本人はもう日本の文明ってほとんど離れておりますんでね、やはりこれは私がですね、まず第一に日本の文明、まあここでは日本の誇りと書きましたけど、まあ日本の文明に対する僕の誇りがあるんですね。だから日本の誇りというものを少し説明しとかないとですね、人によってはもちろん考え方違いますのでですね、と思いまして今日第1回であります。私はですね、いや実は名前も実は考えて出さなかったんですけどね、ちょうど有本さんとの対談中に出たので名前が分かってしまったわけですが、飯山あかりさんっていう方がおられて、まあ、この人は非常にこう努力されてる女性の人なんですね。で、中東の専門家なんです。女性の人ですね。それで、私はですね、日本保守党が立ち上がった時の最初の候補者が、新山あかりさんだったんですよ。それで、まあ、保守党の方からね、その頃はまだ、誰が応援演説するとかね、いうこともなかったんで、じゃあ私、ちょっと依頼されたんで、私やりますって言ったんですね。そしたら、かなりの人からですね、新山あかりさんっていうのは、パレスチナとか、中東に関して武田先生と意見が違うと。だから、応援演説するのは不適切である。という忠告を受けたんですね。だけど私は、それは知っておりますが、飯山さんの国会議員になっていただいた方がいいと思うんで、応援演説に行きたいと言ってですね、まあ、うちからかなり距離があるんですけども、2回か3回、ちょっとはっきりっていうか亡くなったりどっかで、ちょっとそういう、演説みたいなことをやったりっていうことがあるんで、必ずしも完全に正確っていうことじゃないんですけども、2、3回ですね、応援演説に行きました。で、場所も遠かったことも一つありですね。それから寒い時期でもあったんですかね。それからもう一つは、 どっかの党がですね、ものすごい選挙妨害をやったんですよ。もう暴力みたいでですね、ある時は百田さんが私をカバーしてくれてですね、私に危害が及ばないように注意をしていただいたような時もあったっていうぐらい激しかったですね。だけど一番最初はですね、私も飯山さんが使っておられた宣伝カー、外線カーのですね、天井に乗ってですね、飯山さんと挨拶をして、そして応援演説をして帰りました。最後の時はですね、ものすごい妨害で、もうその予定された演説会場は危険であるということで、どこかそこから離れたですね、住宅地の真っ暗のところでですね、まあ、せっかくだから、それで飯山さんももしかしたら当選するかもしれないし、もう一息っていうこともあるんで、私も応援演説をして帰りたい。ということで、その時はそういう状態で、まあ人数もそう多くなかったんですけど、一生懸命やりました。ちょっと夜遅くなったもんですから、ある人がですね、私を家まで送ってくれました。そんな必要ないっつって断ったんですけど、まあ、先生もお疲れになったでしょうからと言って、家まで送っていただきましてね。その時に、他の方も一緒に来られたりしまして、僕も非常に温かい気持ちで、選挙戦終わったわけですね。で、その後、しばらく経ってですね、飯山さんはその後、落選しましてね、残念ながら。それで一年ぐらい経ってから、飯山さんと日本保守党の間で揉め事が生じました。その時ですね、私は、その揉め事が生じてからもう3、4ヶ月経つですかね。私は今まで飯山さんについて論評したりしたことはありませんでした。しかしこの頃非常にですね、この戦いって言いますと、日本保守党と飯山さんの間の戦いが派手になってきましてね。それで私の知り合いの、まあ、いろんな方がですね、その戦いの中に巻き込まれてるとか参戦してるとかですね。まあ、皆さんもよくご存知だと思いますが、長谷川さんとかですね。それから、ウィルとかですね。花田さんとか、みんな私もよく知っておりましてね。みんなしっかりした人なので、困ったなと思ってたんですよ。ところが、だんだん過激になってきましてね。その時の僕の気持ちを今日はお話ししたいと思うんです。私はね、人間っていうのは自分の意見と違う人もいるし、それから、まあ、いろんな人がいるんですね。だけど人間っていうのはそれぞれ自分が正しい道をやりですね、時には非常に苦労してその道を渡ってきたっていう人が多いんですよ。僕は本当にそう思ってるんです。で、飯山さんについてもですね、なんで私が国会議員の応援演説をしたかっていう理由はですね、飯山さんも多分武田先生は、あんたと意見が違うんじゃないですかって言われたかもしれませんね。僕ずいぶん言われましたから。だけど国会議員っていうのは自分の意見に合う人だけでなくてもいいんですよ。この人は国会議員になるべきだと思う人がいるわけですね。意見が違っても。飯山さんはですね、僕は女性としてはね、まだ女性の国会議員ってそれほど普通のことじゃないんですよ。だから女性で国会議員になるってことは大変なことなんですね。で、特に飯山さんは外国のことにお詳しいということで、まあ外国にも随分言っておられる節もありますしね。それからまあもちろん私とは意見違うんですけど、ここがね、私の行動で皆さんが理解できないところなんですけどね。これ僕私は日本文明と思ってるんですよ。聖徳太子の和をもって尊しとなす。これが私の方針ですからね。吉野先生の方針でもありますしね。で、和をもって尊しとなすっていうのはどういうことかっていうと、みんなで努力して日本を作っていこうじゃないか。それにはですね、和をもって、つまり意見が違う人ともですね、親しくやっていかなければ日本っていうのは資源もないし国も小さいからやっていけないよというのが聖徳太子の和をもって尊しとなすなんですよね。で、僕は飯山さん、だから飯山さんと違ってんのになんで国会議員の応援演説するってのは別に僕にとっては日本文明としては別に不思議なことじゃないんですよ。聖徳太子読んでくださいっていうことだけなんですね。で、僕はね、飯山さん苦労されたと思うんですよ。で、僕はね、今ね、日本の政治が良くなるためには、まあ、いろんな要因がありますけどね。まず一つは、女性が子供とか、家庭とか、健康とか、そういうことでない専門家を国会議員に送りたいと僕思ってるんです。だから、飯山さんがあまりね、まあ、おっしゃってるでしょうけど、健康だとか子供のことよりか、外交とか、そういうことをおっしゃってたんでね。僕はそういう人を国会議員、女性の国会議員を、日本は必要としてるんだっていう僕の見解なんですね。ですから普通の人は人対人だけ考えますから、 飯山さんという人はこういう人だと。だから武田が応援するのはおかしいというこういうふうな話なんですが、僕は違うんですよね。僕は国会議員のことを考えるときは国単位で考えなきゃいけない。日本にとって必要かどうか。それは僕の考えなんですが、武田としてですね、武田邦彦として、飯山さんは国会議員としてふさわしいかどうかということを考えて国会議員のことを言う。その本人が憎らしいとかいうことは全然違うし、少しぐらい意見違ってもいい。国会議員の500人がね、全部私の意見と同じじゃなくちゃいけないなんてことないんですからね。これが日本の考え方なんですよ。その落語界の皆さんが聞いておられたらそうなんですけど、落語ってのはそれなんですよね、ポイントが。自分を中心に考えるんじゃない。国会議員のことを考えるときは国を中心に考える。市議会の議員のことを考えるためには市を中心に考える。それから学校教育のことを考えるのは生徒さんとか子供のことを中心に考える。っていうのが僕の考え方なんですよ。ですから皆さんになんで飯山あかりを応援したのなんて言われてたんですけど、全然私としては日本文明として違和感がなかったんです。だけど私はこの前のね、幸せ砂時計でご年配の方が二つ言いましたね。武田は嘘をついてるっていうのと、それからまあ、飯山あかりさんを大切にしてないっていうこと二つでしたね。で、僕はですね、すごく激しく反論したんですよ。それは一つはそれを言われた人がですね、ご年配の人だったから、僕はちょっとカッときましたね。なんでカッときたかった。あなたでも日本文明っていうのは私と違うんですねっていうことがあったんですよ。日本文明っていうのはですね、自分の損得を考えるわけじゃないっていうこととか、礼儀を持ってるとか、礼儀があるとかね。それから少し後ろに下がって物を言うっていうのは、ことが、まあ、側院の情とか言いますけどね。直接的に相手を傷つけるのことは言わない。で、僕は有本チャンネルに出た時ですね、有本さんの方から少し水を向けられたんで、私何言おうかなと思ったんですね。ああいったテレビとか、まあ、さんまの本までっかなんかでそうですけど、瞬間的な技なんで、その時の自分の考えを大切にして言わないとですね、嘘を言っちゃうことになるんで、で僕は飯山さんは努力されただろう。それからあれだけ反論されてるから、悔しいこともきっとあるだろうと。僕は飯山さんがね、日本保守党に言ってるいろんな意見の中で、悔しさもちょっと感じるんですよ。間違いかもしれませんけどね。そこで私はですね、しかし飯山さんはね、能力のある人ですし、これからの日本としても必要な人ですから、こんなとこでね、潰れちゃいけないとか思ってたわけですよ。ね。だから、まあ、百田さんも有本さんも随分控えてましたよ。仲間内ではね、何かこう、飯山さんこんなこと言ってるなんて言ってましたけど、その頃は全く発信してなかったですね。それはやっぱり飯山さんの将来を考えてのことだと思うんですよ。で、僕もそうだったんです。だけどまあそういう話になってね、長谷川さんだとかウィルとかね、花田とかまで参戦しちゃったんで、もうこれある程度ちゃんとしとかないとケリがつかないなと思って、あの時ちょっと一瞬迷ったんですね。テレビで一瞬迷った2秒ぐらい迷えるんですよ。そして言おうと思ったんです。それは飯山さんの将来を考えると、やっぱりここでね、これ以上議論が続いちゃいけないと思ったんですね。ですから私も見解を言おうと。その時に、あまり直接的に飯山さんを非難しますと、飯山さんの方で買っときますから、一番波風が立たないような方法で、私は飯山さんの今の活動はあまり適当じゃないと思いますよと。飯山さん将来ね、将来活躍する力のある方だから、過去のね、いろんな経緯があるだろう、細かい経緯あるだけど、それを忘れて、もっと前向いて言ってくださいよっていう意味で、何がいいかなと思って、ちょっと飯山さん挨拶が足りなかったと言ったんですね。で、僕がそれを挨拶が足りなかったと言ったことが、良くなかったかもしれません。それはわかりませんが、そのテレビの流れてる瞬間にそれで行こうと思ったんですから仕方がありません。で、それはなんで僕がそう言ったかって言ったらですね、僕が宣伝カーの上に乗った時ね、有本さんは僕に挨拶してくれましたよ。初めて会った時ね、どうも武田先生来ていただいてありがとうございますみたいなことを言われましたよ。でね、それはもちろん大衆の前ですから、選挙民の前ですから、しかも YouTuber いっぱいいるわけですから、有本さんがそういう挨拶を僕にしたということはみんな知ってるわけですね。だから言うならみんな知ってる方がいいかなと思ってですね、それを言いました。だけど全体としては私ですね、正直に言ったんです。飯山さんという国会議員をこれからやる方にしてはね、少しその後の選挙が終わった後、 まあ普通でしたら結構ね、応援演説なんか行きますとね、非常にこう感謝の手紙だとか、そういうのよく来るんですね。もちろんメールのある人は必ずメール来ます。メールとか LINE で知り合ってるのに、選挙の後、お礼が来なかったとは参政党の人だけですよ。参政党以外は全部来ました。ええー。それは日本の常識なんでしょうね。もちろん選挙中ですからお金なんか一切もらってないわけで、電車賃も払う。まあ電車賃は時間ですよね。それから寒かったり暑かったりしますからね。そういう苦労がありますから、まあ立候補した人がね、選挙終わった後、一応そういうね、手紙とかメールとか、だから直接電話かかってくるとかいろんなことがなきゃいけないんですが、私はあまり記憶がないんです。はっきりはですよ。もしかすると、飯山さんに言わせれば何月何日にこういう手紙出してるじゃないかってあるけども、まあ手紙なんか結構詰まってましてね、こう重ねてありまして、もう見ないやつもあるので、そういう失礼もあるかもしれません。だけど私はね、一歩下がって日本文明流に答えたんです。つまり、本当に飯山さんに言いたいことは別のことだったんです。何かあったらあなたね、そんなにカッカ来なくて、将来もあるんだから、ね、そういう細かいことよりか、まあ、彼女にとって細かいと思ってないでしょうね。私が国会議員にあなたを推薦したのは、それなりの理由があるんですから、日本のために、あまり細かいことにこだわらないでくださいねっていう意味を含めてたんです。だから、反論できるようなことを言ったんです。要するに決定的なこと言うとね、もう決定的になって人間ダメなんですけど、まあね、挨拶が足りなかったぐらいだとね、それは僕が感じることですから。飯山さんは十分に挨拶したと思ってもですよ、私がそう思わない時もありますからね。だから相手がそう思わなかったっていう時は、まあ他の人は武田邦彦は小物だなと思うだけで、それ以外のことはないですからね。だから飯山さんとしては僕だったら何と言ったかったら、いや、すいませんでした。私は十分に、お礼を言ったつもりでしたけども、まあ、先生はちょっとお分かりにならなかったんでしょうねっていうぐらいですよ。言うとしても。だけど私はそれも言いません。それでそういうふうに言われたらすいませんでした。ちょっとご挨拶が、感謝がね、少なかったかもしれませんので、十分に感謝しておりますというふうに答えます。ええ。しかしね、僕が今日からこの日本の誇りっていうのをやろうと思ったのはね、それは飯山さんは無理かなと思ったんだよ。っていうのはね、そういう経験もないし、教育も受けてないじゃないかと思ったんですね。まあ、学生の頃は一生懸命なんかやられたでしょう。僕は専攻よくわかりませんけどね。それから、あれだけ海外のことをご存知なんだから、海外にずっと行っておられたでしょうね。その中で、日本人の考え方っていうのが理解されてないからつって飯山さんを批判することはできないじゃないか。それしょうがないじゃないか。日本人とはね、それとすごく何重にもなってんですよ。僕の行動なんかもそうなんですけども。何か人に言うときには、ちょっと意見は言うんですよ。それはちょっとまずいですねって私と考え違いますって言いますけど、それにちょっと欠点を含ませておくんですよ。欠点を。だ今度の場合、僕挨拶したかどうかぐらいは YouTuber の画像でも見ればわかるだろう。しかし、それでもなんで武田先生が、飯山さんは挨拶が不十分だったと言ったのかっていうことを考えるのがこれ日本の文明なんです。日本の文明って一つ下がるんですよ。言う方も下がるんですね。ものすごく激しく言うっていうのはあんまり望ましくないんです。それはね、武田言って NHK に言ってるじゃないかってけど、それは僕ちゃんとケリがあってね、ここでも話しておりますけど、他の人とも文化人ともよく打ち合わせて僕発言を決めてるんですね。つまり大きな組織、自分と比べて非常に大きな組織とか、首相だとか大統領だとか、そういうぐらいになると、人を批判してもいいって言われてる。激しく批判してもいい。だけど自分に近い人は激しく批判しちゃいけません。もしくは社会的に自分よりか少し下の人には、さらに激しく、批判してはいけません。必ず相手の方が飛び抜けて高い時だけっていうことをね、今から30年ぐらい前に僕よく習ったんですよ。社会で発言するやり方をね。それ以来、今度みたいにボケた相手が反論できるようなことしか言わない。普通の人にはね。ですから僕は非難してるのは NHK、東大教授、首相、大臣、都知事、こういうクラスなんですよ。人間としては。人間を批判するのはできるだけやめて、そして批判するときも柔らかくちょっと見当外して批判してるんです。あんまりズバリですとね、その人が実は家庭の事情とか体の具合とかいろんなことで反論できない時があるんですよ。人間っていうのはですね。だから、ちょっと外してやってるんです。僕はこの前の幸せ砂時計でちょっと買ってきたのはですね、 いやいや、相手が年配者でしたから。いやいや、日本人だったらば、人を避難するときちょっと外してるだろうぐらいは分かってなかったのかなと思って、それで買ってきちゃったんですね。あれが若い人だったら、いや、これは日本人ですからね、本当のことはちょっと言ってないんですよ。ね、逃げ道っていうか、相手のこう、交代するところを作るっていうのが日本人なんですね。これは日本の文明の偉いとこなんですよ。つまり人と人とが、こう、ずっとやっていくためには、人ごとにすごく意見が違いますし、環境が違いますし、人が言えない悲しいところっていっぱい人間は持ってるんですね。これが僕が言うように肩引きですね。江戸まで肩引きって言ってですね、向こうから人が来たら、ぶつかるかどうかは別にして、道が広くてもこっちはちょっと肩を引いて、本人が通るところを開けるっていうですね。相手が3メートルもあるじゃないか、別に肩引きなんかしなくていいじゃないかっていうのはそうじゃないんですよ。自分の意思なんです、これはね。あなたは通りやすいようにって、ちょっとだけこう肩をこう引くだけですから、そんなことで取りやすくなるわけじゃないんですけど、それが心の動きなんですね。ですから、僕は分かってくれると思ったんですよ。挨拶は不足してた。あいつはジジイだから、飯山さんがですよ。あいつはジジイだから、私言ったのによく耳が遠くて聞こえなかったのねとか、それからまあ私もちゃんと挨拶したつもりだけども、武田先生は不十分と思ったのねとか、そういうふうに思ってくれるとですね、つまり、直接的に言っちゃいけないわけですよ。今日ね、日本の誇り、日本人の誇りの一つはね、そこまで考えて発言してるってことなんです。直接的にないんです。それから常に自分は捨ててるんですね。自分が正しい、自分が正しいってことは日本人は言わないんで。僕もだからね、ひばりクラブの方とか落語会の方、落語会ね、僕が応援してるのはそれなんですね。落語っていうのは他人を中心に考えるっていうことですね。だからまあ今日はね、私もだから初めて新山あかりさんという名前でブログ、名前を言ってブログで発言するのは今日が初めてなんですよ。有本さんの時に有本さんに言われてね、あ、そうですね、彼女はとこう言いましたけど、飯山あかりさんという名前を出したくなかったんです。なんでなかったかったら、今飯山さんが争ってるようなことは、飯山さんの将来には僕役立たないと思ってたんです。それはね、反論をちゃんと言う人だっていう意味では意味がありますけども、ちょっと激しいなと。それから、反論の内容がね、日本保守党はこういう政策を持ってるけど、私はそういう政策が違うんだとかね。そういうその政策論議とかそういうことで争うのはいいんですけど、あの人はこうだとか、この人はこうだってことは言う人いますよ。世の中ではそういう人が多いんですけど、最近ね。それ言わないというのがね、日本文明だと思うんですよ。ですからまあ今でも遅くないので、できるだけ飯山さんはですね、将来もありますから、今度の論争はこれ辺にしてですね、矢島いっぱいいますけど、矢島のことなんてほっときゃいいんですよ。本当に日本のことを考える。それだけに絞って自分の人生を生きると。そういうふうに考えてもらえばいいと思います。それで私の言ったことは、いやいや、武田は挨拶が不十分だと思ったんだ。あ、そういうことを思う人もいるからね、もう忘れてしまおうと。いうぐらいのつもりで処理しなきゃいけないと思います。武田は事実と違うこと言った。私はありがとうございますって言ったのにとか、そういうふうに感情が動かないでほしいんですよ。飯山さんは有望な人ですからね。そういう、僕は飯山さんのもっと親しい人だったら、それはあなたね、あなたの価値を捨ててますよっていうふうに言います。だけどそこまでは親しくないですから、僕は飯山さん全然ほとんど知りませんからね。ただ、飯山さんという人のいろいろ言ってることを聞くと、国会議員として必要な人だと思っただけですからね。ですから、飯山さんがもう極めてこういう人だから国会議員に投票してくれって言ったわけじゃないんで、そこのところもですね、ぜひ飯山さんにもですね、分かっていただいて、そして共にですね、日本を良くしようと。日本人のいいところ、直接的にものを言わないといいところ、それから攻撃するなら、うんとうんと自分よりかレベルの高いところにいる人とか団体ですね。僕はその時30年ぐらい前に聞いたのは、団体とかそういうのは自由にやっていいと。まあ、NHK とか東大とか、そういうのは自由にやっていいと。それは忖度しなくていい。それはそうですね。自民党が悪いと言えなかったら勝負にならないんですからね。そういうことでやってください。それから参政党がね、僕と保守党がなんか乗っ取ろうとしたとか、全くの嘘です。あのくらいの嘘はいくらでも言いますから、参政党はね。そんなこと僕は気にしておりません。参政党の嘘なんて気にしてたらもうダメですからね。だけど参政党が嘘をつく政党だってのは言っとかなきゃいけないんで、これは言っとかなきゃいけないんですね。ですから、 日本人っていうのは、聖徳太子の言われるように和をもって尊しとなす。悪いことは悪いと言うと、明治天皇の晩期公論に決すべしなんですよね。ですから参政党が嘘をつくってのは参政党が嘘をつくと。僕と日本保守党が参政党を取り込もうと思ったこと、相談したことも喋ったことも一度もないと。これは公論なんで言っとかなきゃいけないですね。公論と私論は必ず区別せんといかん。私はそう思っております。